気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。本日のテーマは避難確保計画のあれこれです。いざという時のために一緒に防災について考えていきましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課の協力でお送りします。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。さあ今月のゲストは高松市危機管理課の小原さんです。小原さんよろしくお願いします。
はい、危機管理課の小原です。よろしくお願いします。
お願いいたします。さあ小原さん、今月のテーマがですね、避難確保計画のあれこれなんですけども、そもそもこの避難確保計画というのはどういったものなんですか？
はい、水害や土砂災害が発生する恐れがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画のことを指します。
はい、
平成29年の水防法及び土砂災害防止法の改正により、洪水や高潮の浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者などは、避難確保計画の作成及びこの計画に基づく避難訓練の実施が義務となりました。
なるほど。大原さん、先ほど、ね、お話の中で平成29年にこの土砂災害防止法の改正という言葉がありましたけども、なぜ法律が改正されたんですか？
はい、平成28年台風10号で岩手県の高齢者施設では河川の氾濫により利用者9名が亡くなるという痛ましい被害がありました。これをきっかけに、災害リスクの高い区域に立地する要配慮者利用施設において逃げ遅れによる人的被害ゼロを目指すこととした法律改正が行われたのです。
そうだったんですね。ではこの避難確保計画の作成義務があるのはどういった施設になるんでしょうか？
はい、洪水や高潮の浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設で、高松市の地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象となります。
なるほど。要配慮施設っていうのはどういった施設が対象になるんでしょうか？
はい、社会福祉施設や学校、医療施設、その他の主に防災上の配慮を要する方々が利用する施設を指します。
なるほど。具体的に言うと？
はい、具体的に言うと老人福祉施設、うん、例えば特別養護老人ホームやグループホームがこれに該当するんですけれども、はい、他にも有料老人ホームや障害者支援施設、児童福祉施設、子ども園や幼稚園、小中学校、高等学校、病院、診療所などが該当します。
うん、
なお対象となっている施設は本市のホームページの方で確認ができます。
はい、ではこの避難確保計画というものにはどういった事項が定められているんでしょうか？
はい、施設の防災体制、避難誘導の方法、施設の整備、この施設の整備には避難に必要な備品や備蓄物資を含んだりもします。
うん、
他にも防災教育や訓練の実施などについて定めます。
はい、
具体的には施設周辺の災害リスクの把握、防災情報の収集、伝達の体制整備、施設利用者を安全に避難誘導する体制整備、
はい、
これは避難場所や避難経路、避難の手段、避難にかかる時間の算出や避難開始のタイミングの確認のことを指します。
うん、
他にも職員の役割分担、利用者の命を守るための備蓄品などについて定めます。また災害はいつ起こるか分かりません。利用者や職員の数については日中だけではなく夜間を想定したものも作成します。
まあ、確かに突然の災害に備えるってなると、これぐらいの事項をね、作らなくちゃいけないっていうのは、まあ、本当に分かるんですけども、結構これ作るの難しそうだなって思うんですけども、どうやって作成されるんでしょうか？
はい、一からこの計画を作成するっていうのは結構難しいと思います。
はい、
本市のホームページの方で計画のひな型の方を作成し公開していまして、
うん、
このひな型に必要事項を入力していけば計画が完成するようになっています、
はい、
また施設さんからの問い合わせや相談についても随時対応しておりますので、困った時には相談してください。なお施設において消防計画などすでに災害に関する具体的な計画がある場合には、当該計画に必要事項を追記することにより避難確保計画として取り扱うことも可能になっています。
なるほど、ひな型がちゃんと用意されてるんですね。であれば安心ですよね。では実際にこの高松市内に、まあ、どのくらいの施設が対象になって、そのうちの作成の割合っていうのはどれくらいなんでしょうか。
はい、これは令和3年の末時点の数なんですけれども、
うん、
高松市内の対象施設は502施設、
はい、
うち避難確保計画を作成しているのは409施設で、約 81% の施設が作成を完了しています、
はい、
参考ですが、全国では対象施設が111,954施設、うち避難確保計画を作成しているのは92,716施設で、約 82% の施設が作成を完了しています。
いや、まずこの対象の施設の数っていうのが意外に多いんだなっていうことで、ちょっと僕はびっくりしましたね。で、高松の方ではそのうち 81% の施設がこの避難確保計画というのを作成完了していると、まあ、まだまだ 100% ではないんですよね。でもこの策定率っていうのを上げる取り組みっていうのはされてるんですか。
はい、随時の個別相談対応や未作成の施設に対して依頼文などの送付や案内を行っています。また実地検査時などに作成状況の確認を行い、作成について指導などを行っています。
なるほど。ではこの避難確保計画をより実効性を高めるためにはどういったことをされているんですか。
はい、避難確保計画がより実効性のあるものとするためには、施設管理者などの皆様が主体的に作成いただくことが重要です。また作成した避難確保計画は職員のほか、利用者やそのご家族の方々も日頃から確認することができるよう、その概要などを共有スペースの掲示板などに掲示しておくことも有効です。なお計画作成時に合わせてチェックリストの提出も求めています。これは自己点検シートに該当するもので、計画作成にあたっての確認事項や着眼点などを網羅できる作りとなっておりますので、ぜひご活用ください。
はい、まあ、でも原さん、やっぱり日頃からのこの意識ですとか、まあ、避難訓練っていうのがやっぱり大切ですよね。
そうですね、避難確保計画を作成した施設はこの計画に基づいて避難訓練を実施する必要があります。訓練には職員のほか、可能な範囲で利用者の方々にも協力してもらうなど、多くの方々が避難訓練に参加することでより実効性が高まると思います。訓練の際にはハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの地域の災害リスクの実情に応じた避難訓練を実施することが重要です。なお、コロナ禍で一同が集まっての訓練が難しければ、頭上訓練や避難経路の確認だけでも大丈夫です。意識づけが重要だからです。
この番組でもハザードマップについてご紹介させていただきまして、で、まあ、今月が避難確保計画だったんですけども、やっぱり心構えをちゃんとしておくっていうのが一番大事になりますよね。では小原さん、最後に市民の皆さんにお伝えしたいことをぜひご紹介いただければと思います。
はい、冒頭で申し上げた計画作成の対象施設については、ご自身が利用していなくても、ご家族やご親族、友人の方などが利用していることがあると思います。対象施設の利用者は避難に時間がかかるような方です。利用している施設が避難確保計画の策定義務がある施設なら、策定しているかと確認してみてもいいと思います。また対象施設の管理者の皆様には、避難確保計画の趣旨をご理解いただき、早急な策定にご協力いただきますよう重ねてお願いします。
さあ引き続き番組の方では高松市危機管理課の小原さんにお付き合いいただきます。小原さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ小原さん、この危機管理課なんですけども、一体どういった内容の業務をされているのかご存知じゃない方もいらっしゃると思いますので、ちょっとこの時間は危機管理課さんの業務について伺っていきたいと思います。全般的な業務内容をまず教えていただけますか。
はい、危機管理課は主に高松市の防災や危機管理に関することを担当している部署です。具体的には台風や大雨などの風水害、地震、渇水などの災害対応や国民保護、これは武力攻撃や大規模テロがあったとき、国、自治体、関係機関などが協力して住民を守る仕組みのことを指しますが、こういったことに関する業務を行っています。
うん、ではですね、通常業務というのはどういった業務になるんですか。
防災については、災害が起こっていない通常時では市民の方たちなどに向けた防災啓発や避難所の指定及び変更、災害時緊急備蓄物資の管理、災害時の対応に関する計画の策定など、災害時に備える内容の業務を行っています。
ですので、先ほども話がありましたけども、いざという時のために備えておく、その備えというのを通常はされてるっていう感じなんですかね。
はい、そうです。
はい、そしてそれだけではございません。ちゃんとね、高松市民の皆さんにも防災について啓発もされているということで、この防災啓発の活動についてもお伺いしていいですか。
はい、まず防災町カフェというものがございまして、
はい、
高松市では香川大学の協力のもと、高松防災プラザでおおむね月に1回防災ならの専門家をお招きし、どなたでもご参加いただける講演会、防災町カフェというものを開催しています。
はい、
地震や台風などの自然災害についてちょっとしたことを知ることでも自分の身を守り、被害を小さくすることができます。
はい、
現在は新型コロナウイルス感染症の状況にもよりますが、会場と Zoom によるオンライン配信を併用して開催しています。なお参加には申し込みが必要です。参加受付が始まり次第ホームページでお知らせしますので、参加方法の詳細はそちらでご確認いただけたらと思います。
はい、そしてですね、さらに防災の啓発という点では、僕これ知らなかったんですけど、実はあの施設の見学っていうのができるんですよね。
そうなんです。市民の方に防災について知識を深めてもらうため、施設を見学してもらうことができます。危機管理センター1階の高松防災プラザ、3階の災害対策本部室が見学できます。現在は新型コロナウイルス感染症の影響で4階の通信指令室の見学は中止しております。見学をご希望の方は実施日の3ヶ月前から受付しておりますので、必要事項を記入した上でホームページに様式を公開しております施設見学申請書をご提出ください。
はい、これ大人の方も申し込みできるんですよね。
はい、もちろんどなたでも申請いただけます。
はい、ぜひちょっとね、小学生時代のあの職場見学っていうのをね、思い出して、皆さんも施設見学なんかもしていただければと思います。そして大きな業務であります災害時の対応に関する計画の策定、こちらに関しても解説いただけますか。
はい、防災に関係する計画の一つである高松市地域防災計画について紹介したいと思います。
はい、
高松市地域防災計画は本市における防災・減災対策の基本方針です。市民生活に重大な影響を及ぼす恐れがある災害に関する発生前の災害予防に始まり、災害が起こった時の応急対策、災害後の復旧・復興までの全ての期間を通じて市の防災関係機関や住民などが処理しないといけない事務や業務の対抗などを定めています。
はい、
防災対策を総合的かつ計画的な推進を図り、本市の地域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として災害対策基本法に基づき作成された計画です。
はい、
一般対策編、地震対策編、津波対策編の3つで構成されていて、災害ごとの対策に活用しています。これらの計画は実際の災害時に備えるとともに、国や県における防災・減災対策の検討に伴う災害対策基本法の改正や本市の実情を踏まえ適宜見直しを行うなど、大規模災害への対応の充実を図っています。
はい、
令和3年度では避難所におけるホームレスの受け入れや 性的少数者などへの配慮などについて記載する修正を行いました。計画の全文は高松市ホームページにも公開されており、修正の際は市民の方からのパブリックコメントを募集しています。
はい、皆さんも一度ねご覧になっていただければと思います。そして大事になってくるのが、まあ起こらなければ本当にいいことではあるんですけども、まあ、災害が起きてしまった時、この災害時の業務についてお伺いしたいと思います。
はい、災害時には災害対策本部の立ち上げ、災害対応にあたります。この災害対策本部とは、災害発生時に情報拠点や指揮命令の拠点となるものです。危機管理課以外にも高松市長を本部長として関係する部署などが集まって設置される本部です。災害時には気象庁からの災害に関する情報や市民などから寄せられる被害情報などを一元的に集約した上で、避難指示などの発令や災害対応など迅速な意思決定を行うようになっています。
はい、小原さんの日々の業務っていうのは一体どういったものになるんですか？
はい、まずお話しさせてもらった避難確保計画についてですが、はい、提出された避難確保計画の内容確認や個別相談対応、計画作成の進捗状況の管理などを行っています。
はい、
また災害時指定職員の選任、研修、地域への防災訓練の派遣などを行っています。この災害時指定職員なんですけれども、地域における災害対応の初動対応を迅速化することを目的として、各地域コミュニティに居住する職員を災害時指定職員として指定しています。災害時指定職員なんですけれども、地域の避難所開設や災害対策本部との連絡調整等を行ったりします。また地域において防災訓練などを実施する際には、地域との連携を目的として当該地域の災害時指定職員を派遣したりします。
はい、
また業務継続計画や地域コミュニティ継続計画、避難所運営マニュアルの見直しも行っています。
はい、
聞いたことがない名前かと思いますが、この業務継続計画というのは、はい、大規模災害発生時に市の機能が低下するような状況であっても、応急業務や継続するべき通常業務を実施するために必要な資源っていうものを全庁的に調整し、業務の円滑な遂行を目的とするための計画のことを指します。
はい、
2つ目の地域コミュニティ継続計画なんですけれども、各地域における災害時の防災体制や応急対策などについて定める計画です。この計画っていうのは市が作るものではなくて、各地域のコミュニティ協議会や自主防災組織など地元住民が主体となり策定する計画っていうのが、特徴になっています。
はい、
最後の避難所運営マニュアルについては、避難所に関する基本的な考え方、避難所運営組織の在り方や活動内容をまとめたものになります。
なるほど、もう本当にいざという時のための備えの業務ってことなんですよね。
そうですね。
はい、さあ今日はですね、避難確保計画についていろいろと、ね、お話も伺ってきました。まあ、最後にですね、振り返りのためにクイズの方をしていきたいと思います。では小原さん、今日の問題をお願いいたします。
はい、避難確保計画は洪水や高潮の浸水想定区域や土砂災害警戒区域の中にある要配慮者利用施設が作成するものです。また要配慮者利用施設とは、有料老人ホームなどの社会福祉施設や保育所、幼稚園、小中学校などの学校、医療機関など災害が起こった時に避難等に配慮が必要な方々が利用する施設です。それでは問題です。高松市内にある避難確保計画を作成する必要がある要配慮者利用施設の数はいくつでしょうか？次の3つのうち1つが正解です。では丸1、約100施設。丸2、約300施設。丸3、約500施設。繰り返します。丸1、約100施設。丸2、約300施設。丸3、約500施設。
はい、 まあ、今日のねこの番組のお話の中でも出てきたんですけども、結構数としては多かったんですよね。皆さん覚えていますでしょうか。では小原さん、答えの方お願いします。
はい、それでは答えを発表します。答えは丸3、約500施設です。今日の放送でもお話ししましたが、令和3年度末時点で高松市内の対象施設は502施設です、うん、思ったよりも多いと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。避難確保計画は耳なじみがなく、自分にはあまり影響がないものと思われるかもしれません。しかし、ご自身やご家族などに学校に通っているお子さんや老人福祉施設を利用している方、医療機関に入院されている方はいらっしゃいませんか。施設を利用しているときに災害が起こった場合、そういった利用者の方が円滑かつ迅速に避難ができるように施設が備え作成しているのが避難確保計画なのです。
はい、そうなんですよね。僕もハザードマップとかを見ることは多くなったんですよ。で、自分が住んでいるところから実際に災害が起きたときにどういった行動をするのかっていう想定は自分の中でできていたつもりなんですけども、小原さんがおっしゃっていただいたように確かにそうなんですよね。例えば僕で言うと医療機関とかに行ってる時に被災したら、そういえばその時のことって考えていなかったなっていうふうに思ったんですよね。なのでこの避難確保計画というのをね、ぜひ皆さんもちょっと意識していただいて、災害の備えというのをねしっかりと意識しているのがいいのかなというふうに感じました。さあ、今日はですね、避難確保計画について高松市危機管理課の小原さんにお話を伺いました。小原さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いよいよお別れの時間となりました。ここで高松市危機管理課からのお知らせです。10月31日月曜日、高松シンボルタワータワー棟6階香川国際会議場におきまして、2022年度香川大学危機管理シンポジウムが行われます。四国地方における少子高齢化は地域防災力の低下を引き起こしています。そうした課題を解決するために、防災分野におけるデジタルトランスフォーメーションの現状と、それがもたらす人と未来について一緒に考えてみませんか。このイベントでは基調講演やパネルディスカッションが行われます。こうした防災啓発イベントも行われていますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、次回11月の放送は11月23日水曜日です。なお、FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまた来月お会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課の協力でお送りしました。